こんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に DTC リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースをカバーしていきたいと思うんですけど、まず、カバーするのが、これは、モダンリテール、の記事、だったと思うんですけど、ソフトウェアの、会社でケールっていう、サービスを運営している、会社が過去にそれこそノートで、カバーしたスウェイペイとか、ちょっと近しいものではあるんですけど、うん、そこについての記事になっていますと。で、ケールがどういうプラットフォームかというと、そのブランドのお客さんが、そのブランドについて SNS で投稿すると、キャッシュがもらえるというような、仕組み、なので、非常にスウェイペイとかバンティとかと、近しいものなんですけど、個人的になんかこのケールで面白いと思ったのが、リワードプログラムとして、ポジショニングを取っている、っていうところ、だったので、あと結構ブランド側もなんか勝手にリファーラルしてくれたりとか、そのケールに、なんかそういう仕組みが、一つ面白いなと思いました。
確かにそのブランド側がなんかあれですよね、買ってくれたお客さんたちのその投稿とかに対してメンションでなんかケール使ったら、キャッシュバックしてもらえるよっていうのをなんかすごい言ったりしてるっていうのはなんか私も結構面白いなって思いました。
しかも自動返信ですからね。でなんか多分重要なのがその投稿した後に返信してるので、いわゆる2回目のインセンティブになるんですよね。なんで1回目だったら全なんかユーザー獲得の意味合いっていうところになるんですけど、2回目3回目とかになるともうちょっとロイヤリティに寄せていくので、なんでやっぱりリワード的なやっぱり立ち位置を取っていたり、今ケール自体もなんかその自社のアルゴリズムを使ってその、実際どういうユーザーがその投稿したのかっていうのを実際見つけてきて、それをブランドに流すっていうのをやってますね。
これ対応してるのってインスタグラムと TikTok だけですよね、今はね。
そうですね、今は。はい。
なんか、アドみたいな感じのハッシュタグとかってこういう場合ってやっぱりつけなきゃいけないんですかね。
結構ついてないケースが多い。
ついてないケースが多いですよね。
いや、これ結構絶妙。
そうですよね。
アメリカっていいの？これは。まだ微妙なとこなのかね。
いや、どうなんですかね。少なくとも日本ですと、特に10月からはあれですよね。
そう
変わるんですよね。
規制法の。
でもなんか、事前にお金もらってやってるわけじゃなくて、後からなんかそれがリワードとしてカウントされるみたいな、そういう話ですよね。
でも、それを使う前提でユーザーも投稿するので、そのパフォーマンスに応じてキャッシュをもらってるわけですけど、でもそれ前提で動いてるわけなんで、一応広告では広告というのかっていうところですよね。
感覚で言うと多分アフィリエイトとかに近くて、なんか日本でいう楽天ルームとか結構多分感覚ちょっと近いと思うんですよね。
確かに。
その逆に多分宮武さんの楽天ルームはそんなに知らないかもしれないですけど
面白いです
なんかそう、楽天を通して買って、でも本当全く一緒です。なんかそのこれがすごく良かったみたいなのとかを、自分のなんかそれこそフィードみたいな形で作っていくんですよね。で、それをなんかフォローし合ったりとかってしてて、でももちろんそのこういうのをなんか買ったやつ楽天ルームにこういう風にまとめてますみたいなのとかを、他のインスタグラムとかでもやってたりするんですけど、なんかやっぱりインフルエンサーの人たちとかってスキンケアとか、あとなんかインテリアとか、結構なんか何使ってるのってすごい聞かれるから、例えば2023年夏買ったスキンケアみたいなのとかをその楽天ルームでなんかなんて言うんでしょうね、フォルダ分け、カテゴリー分けみたいなして、なんかこういう風なの買ってるよっていうのを宣伝すると、そこから買ったうちの何パーセントとかがこうその人に入るようになっていて、でもなんかその楽天ルームをなんか紹介することを、なんか PR タグが必要かって言われると、なんか日本の場合だと楽天ルームのリンクが貼ってある時点で、その人に何パーか行くよねっていうなんか合意みたいなのが取れてるから、なんか個人的には感覚としてはいらないかもとは思うんですけど、でも例えばアマゾンのリンクを紹介するのとかも、なんかこれはアフィリエイトつけてませんみたいなのとか一応断り入れたりとかするじゃないですか。 フォロワー多い人がやるときって、
うん、はい、
なのでなんか結構その辺のなんか感覚みたいなのとかはありますよね、ちょっと。
まあ、しかもそのキャッシュをもらわなくても何かとなんか特典ありきのなんかアフィリエイトみたいな形とかですと、なんかどこまでそれを言わないといけないのかっていう。
確かにこれあれですよ、弁護士呼ばなきゃダメですけど。あれ別の回これ。
別の回です。まだ
予告、
まだあの予告です。
別の回で呼んじゃった。あの時聞いてきゃよかった、これも。
確かに。いやでも私もなんかすごいこの記事読んだ時そこが一番気になりました。なんかこれは自動的になんかスウェイペイは確かなんか自動的に PR タグみたいなつくんじゃなかったですっけ。
あ、確かなんかそういう機能もあったと思うんですけど、なんかでも全部の投稿はそうなってるわけではない、うん、なさそうな。
すでに投稿されてるやつ見るとついてないやつもあるんですよね。
うん、そうですね。でもまあなんか割とついてるやつも多かったなっていう、うんイメージではありましたけど、
うん、
まあ、じゃあ小松先生第2回でこういうの
まあでもあのちょうどねステマの規制が強まるっていうのもあるので、
確かにな
んかこういうなんかある種ちょっとこう法の目をかいくぐってというか、なんかギリギリステマにならないかもみたいな仕組みをハックするっていうのもこうなんか
まあでもこれって結局なんていうの、そのいや仕組みとしてはもちろん理解できるしいいなと思ってるんですけど、うんうん、なんかプロダクトが一定良くないとなんかやっぱりワークしづらいなと思ってて、
紹介しやすい
プロダクトじゃなければ、そうですね、やっぱりなんかそのいかにこのクリエイターっていうかマイクロインフルエンサーのがポジティブにそのなんか実際にこれ紹介したいって思ってもらえるかとか、そういう仕掛けとかコミュニティ作りもそうだし、プロダクト自体が良くないとやっぱり紹介したいと思わないはずなので、なんかそのなんかそのなんだろう、単なるそのバズらせるキャンペーンっていうよりは多分ブランドとしてのなんかあの価値とかプロダクトの品質とかさね、そういうところもちゃんとケアしないと実際はワークしないんだろうなっていう、はい、なんとなく思いました。
そうですね、まあ、あとはなんかこのケールとか、まあ、それこそスウェイペイとかもそうだと思うんですけど、なんか今後の展開とかを考えていくと、まあ、これだけでは多分 何兆円とかそのレベル感の会社になるのはちょっと厳しいかなと思うので、実際、まあ、どういう展開を想像できるのかなと思った時に、このなんかケールがこのリワードっていう言葉を使ったのがすごいヒントになるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、そのあのBNPL 的なサービス、うん、後払いサービスって結局あそこって決済のサービスじゃないと思ってるので、うんうんうん、あのそこってショッピングのプラットフォームなので、うんうんうん、あのまず決済サービスの名目上いろんなブランドと連携して、そこで、顧客の、いわゆるコンバージョンデータを、収集して、うん、それを後々広告データに集められて自社のプラットフォームで、売買させて、で広告、プラスで、マネタイするっていうところなので、実際クラルナ、とか見てますと、あのクラルナ上でショッピングする、ユーザーもめちゃくちゃ増えているわけなので、なんでなんか、まあ、それこそスウェイペイとかこういうケールとかに関しては、はい、後々そういう展開、っていうのをもしかしたら期待できるのかなと思いましたね。
なるほど、ショッピングオンラインショッピングモール的な。
はい、
あなるほど。なんか私それで言うとなんか記事の中で若干理解ができなかったのが、なんか実店舗にそのユーザーが行ってでその実店舗で例えばオリポップとか買って、そのデータをなんかあのユーザーがレシートとか使ってそのケール上に上げると、なんかそれもちゃんとリワード対象になるみたいな話と思って、うん、なんかその、うん、実店舗もちゃんとカバーをしようとしてるのかなっていう理解をしたんですけど、
うん、あでもまさにそうなので、うんまあ、特にオリポップとかは、うん、その D2C 売上だけではなくて、うんまあ、卸しても売ってるので、はい、ちゃんと、まあ、そこで購入した、まあ、いわゆるちゃんとレシートが必要になってくるので、そのじゃ本当に購入したあの使い回してないっていうのを、
はい、
したりとか、してほしいので、まあ、そういう意味ですとやっぱりあのちゃんとオフラインで買っても、まあ、そこの証拠を出すように、あの そうですね、その対応もしてるっていう。
あなるほど。いやなんかそうなると割、まあ、
あの決済のキャッチってサービスあるじゃないですか、あの銀行から直接払うみたいな、多分日本だと仕組み的に多分できないのかなって思うんですけど、なんかアメリカとかだとあのキャッチっていうサービス使うと その5%か 10% ぐらい、なんかその、なんだろう、ロイヤル、リワードみたいな感じで、ポイントがたまるんですよね。で、そういうポイントを再利用できるみたいな感じで、要するに、クレジットカードの手数料を、会社として取られるよりは、キャッチ使って低い手数料で、それを顧客に還元して、なんか、リワード、ロイヤリティプログラムにするみたいな、なんかそういう仕組みなんですけど、なんか、ロイヤリティプログラムとか、リワードのあり方みたいなのが、なんかいろいろ出てきてて、昔みたいにね、シンプルなポイント貯まるとかじゃなくて、こういう決済と連携してる、で、実際にそのクレジット手数料が低くて、その分還元してる仕組みがあったりとか。
ま
あ、
これを一番今やってるのはショップですよね。ショップアプリですよね。
なんで、
まあ、実際、皆さんやっぱ、こういうところでそのただユーザー獲得でだけではなくて、じゃ実際にそのロイヤリティを深めるために、うん、まあ、どうそのこういう施策を打つのかっていうのを考えないといけないっていうところですね、
うん、
今みたいな景気だとね、一番こういう系は、ね、うん、伸びるので。
そうですね、
はい、
確かに、まあ、なんかマイクロインフルエンサーのなんか活用みたいなところは、なんか私もそのスイペイの記事を書いた時に結構いろいろ調べたりとかもして、なんか、まあ、やっぱり今すごくその Facebook とかの SNS 広告 の効果が落ちてきてるし、で、まあ、他 の Google 広告とかもそうだし、かといってじゃあなんかメガインフルエンサー的な人に PR 投稿をお願いしたらいいかっていうと、またそこの信頼度も下がってきてる中で、うん、まあ一個のなんかマーケティングとしてすごく注目をされてるんだろうなとは、うん、思いつつ、ただやっぱりこれがなんかブランドイメージとして合う合わないっていう、さっき沼田さんおっしゃったみたいなのすごくあると思うので、うん、なんかね、それこそ、まあ、昔ダニエル・ウェニントンとかめちゃくちゃそのギフティングしまくってたから、なんかそれですごいブランド価値が下がって、うん、なんかなんかちょっとしたインフルエンサーでももらえる時計ねみたいな感じになっちゃってたので、なんかそのUGC の活用っていうのはすごくこう大事でありつつも、なんかそのオリポップみたいな、なんか CPG というかこう、まあ、ドリンク系とか単価があんまりその高くないものとか、そもそも買う頻度が高いものとかっていうのはなんか良さそうだし、うん、まあ、それこそやっぱり動画 TikTok とかの動画とかだと、まあ、どういう風に飲んでるかとか、そのただ買って適当に写真撮ってあげるとかじゃなくて、うん、まあまあちゃんと作らないといけないっていうハードルがあるので、コンテンツとしてなんかそういうところは、まあ、なんか多少相性はいいのかもなと思いつつ、なんかこのマイクロインフルエンサーの活用って、うん、重要だけれども、このなんか単にリワードとかだけで、
うん、
なんか進めていくとちょっとブランド毀損しそうだなっていう、
うん、うん、なんで、まあブランドとしてはやっぱりどうしてもミックスが必要になってくるので、うん、なんかプロダクトだけではなくて、なんかもうちょっと面白系の動画を、
はい、
まあ、ユーザーに作ってもらったりとか、うん、なんかでもそこをやっぱりそれのインセンティブを提供するのってすごい難しい、
難しいよね、
ところですよね。
なんか鉄道がシェアしてたマクドナルドのさ、
あれはあれやばいですよね。まあ、ちょっと背景を説明すると、まあアメリカでそのマクドナルドが、グリマスっていうキャラクターがいるんですが、紫色のキャラクター、うん、皆さんもしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、そのグリマスの誕生日だったんですよね、この間。で、その誕生日を祝うために、いろいろ SNS もいろんなことをやったりとか、で、同時にミルクシェイクを出したんですよね、うん、そのグリマス、を祝う。
うん、
で、それを、マクドナルドは一切何も言ってないんですけど、アメリカの10代の子たちが、それがおいしいっていう評判になって、でも、飲むと死ぬっていう、動画を、もちろん本当には死んでないんですけど、でもその動画が めちゃくちゃ上がるんですよ。でもなんかそれを面白おかしくやってるから、みんなコピーしたくなって、で、それがめちゃくちゃ上がっている中で、僕がツイートしたのは、マクドナルドはこれ何も言えないだろうなっていうのを言いながら、マクドナルドがちゃんとコメントしたんですよ。
なんてコメントしたの？
コメント、グリマスがコメントしたんですけど、何も見てないですよみたいな感じ。
なるほどね。自分は知らないよと。
一応なんか起きてることは知ってますっていうことだけを
めっちゃ盛り上がってるよね。でもあれ
めちゃくちゃ盛り上が
る。マックとしては嬉しい、本当嬉しいよね、ああやってコンテンツとして
バズって。
確かに、それってなんかその飲んだ瞬間にみたいななる動画ってことですか？
飲んだ瞬間にカットがかかって、でいわゆるそのなんかあの、なんかあの床に転がってドリンクがなんかバーってなってるような姿とか、はい、
バシャーみたいな感じ
で、車の中ですと、車の中でなんか話してて飲もうとするとカットがかかって、次になんかもうダッシュボードに頭が
乗
っかって、はい、もしなんかなくなってるみたいな
、
でもこれって確実に売り上げにか、あの売り上げにつながるものじゃないですか。
間違いなくそうですね。すごいビュー数いってるもんね、
はい、
それなんでそんなミームができたんですかね。やっぱなんか色がなんか紫とかでちょっとこうなんか毒々しいからなんですかね。
まあ、あとそのそもそもそのグリーマスっていうキャラクターもその愛されたりとか、うんうん、まあ、ちょっとそのマクドナルドのツイッターアカウントもめちゃくちゃ面白いんで、なんです
か、まあ、確かに
そういうのも影響したりもしますし、まあ、単純に多分誰かが面白おかしくそれを出し始めて、うんうんうん、それが勝手に広がったっていう
狙ってはないよね多分あれ、
うん
うん、
ね、いやマクドナルドこれ狙ってできないですよねめちゃくちゃ怒られる。
飲んだら死ぬって
飲んだら食品会社として一番
やばいよね
やばい
リキッドですとか やるかもしれないけど
そうなんですね。でも確かになんかそれだけ聞いてもなんかちょっとやりたくなりますもんね。
うーん
なんかその
すごいなっていう、
もうやっぱりなんかそのブランド側からそういうのって先導するっていうよりはなんかその勝手に起きてきたミームをまあ多少その公式が介入、その途中で例えばそういうコメントを出すとかなんかねそういうのでこう盛り上げるくらいしかやっぱりできないし、なんかそれこそやっぱり今すごいそのブランド公式がどう振る舞うかっていうのが、うん、なんかすごい難しい時代
になってきてる。あんま関わらない方が良かったりするので、
まあ基本はね。
で特に TikTok はそうじゃないですか。どちらかというと面白おかしいものを、がバズる、
うんうんうん、確
かに可能性高いので、ブランドって特に日本のブランドって敬語ですし、うんうん、基本的にそのカジュアルで接することができないので、うんうん、アメリカですと例えばドゥオリンゴみたいな会社のあれ、うんうん、あれはもうめちゃくちゃ成功してる TikTok の事例ですけど、
ね、
あれは完全おかしいものなので日本のブランドができないことですよね。
確かに、まあね、バレンシアガーとハリーポッターみたいなのあり
ましたか予告
を予告
これもすごい振りを
予告編
これも違う回これもまた小松先生案件。
いやでも私もその話めっちゃしたかったです今でもまだしちゃいけないかなって
あれいや ここでのちゃんとトランジションは次の、はい、あの記事につながる話なんで、このあの TikTok をハックするっていう意味ですと、やっぱりブランド側としてはそこをどうハックするのかっていう、で特にその面白おかしく、するだけではないハックの方法ってないのかっていうところを、まあなんかいろいろ考えてるブランドもあるんですけど、それのいい悪いっていうところがあって、まあ一番かなりいい事例が多分チポトレなんですけど、
はい、
あのブリトーの
大好き鉄の大好き
あの僕はもう必ず
信者やん、
はい、あの必ず出張の1日目の夜は必ずチポトレなので、
出張で先に入ってると必ずチポトレ食べてるから、
はい、で必ずツイートしてます
チポトレを食べたって、
はい、
かわいい。
ニューヨークの最初の僕大体5時ぐらいにニューヨークにいつも着くんで、あのホテル行って、チェックインして部屋行って、で、すぐに出てチポトレ探して、で買ってホテルで食べるっていう
それってやっぱりなんか例えばあの日本に帰ってきたら一旦味噌汁飲みたくなるみたいなのと一緒で、なんかアメリカに行くとやっぱ一旦チポトレ食べると落ち着くわみたいな感じなんですか？
あ、落ち着くっていうよりももう日本で食べられないので。
あ、欲してるんですね。
はい、
うん、
なんであの沼田さんとかと言ってなければほぼ毎日チポトレになってると思います、ね、まあニューヨークなんでちょっとピザとか、
チポトレ行かせなくてご
めん。いや全然いいんですよ
食べダメ食べダメしないと。
あ、全然インナーの後好きなんで、
インナーの後だったら俺も行きたいよ。
全然いいんですけど、あの結構あのチポトレ率が高くなっちゃうんであ
そういうことですね、
まあ まあでもこのチポトレが、やっぱり TikTok めちゃくちゃ、まあ、SNS のプロモーションがめちゃくちゃうまいんですけど、やっぱりチポトレってそのブリトーをオーダーするときって、そのサブウェイみたいにその一つ一つのアイテムとか何を入れたいっていうのを頼みながら、やるんですけど、それで結構ユーザー側がなんかハックを見つけたりするんですよね。あのハックっていっぱいあって、はいはい、あの僕も何個か知ってるんですけど、でそのハックが結構バズるんですよ TikTok で、でそのハックを TikTok があえてすごい押したりとか、で、最近ですとあの実際その、あの TikTok 上で結構フードブロガー的な人たちがいるんですけど、彼らが TikTok のハックを、出して、でそれでその注文がめちゃくちゃ増えたんですよね、あのチポトレで、なのでもうオフィシャルのメニューにしたんですよでしかもなんかハックメニューみたいなサイトを TikTok あのチポトレがわざわざ出して、いわゆるなんかそのあのハックを頼みやすくするような形とかも、しているので、まあなんかそこの TikTok のまあ、バズをうまくその自社のプロダクト の、 あのメニューまで落とし込むっていうのが、すごい良かったりする中で、やっぱり課題としてあるのはその TikTok 自体があのトレンドサイクルがめちゃくちゃ早いので、それに毎回追いつくのかとか、まあそこに対応するのって非常に難しくて、まあ、この記事にも書いてましたけど、そのコスメ系のブランドに関してはその、実際プロダクトで、新しいビューティー的なあのプロダクトを出して、それですごい売れたケースもあれば、あのちょっと時間がかかりすぎてもう売るのさえやめたみたいな、その、遅く売りすぎるといけてないように見えてしまうの でそこら辺のタイミングとかが今まで以上に難しくなってるんだなっていうのを思いましたね。
確かになんか基本はあれですよね、開発に1年かかるところをもう3ヶ月に短くして、 でやっとちょうどなんかトレンドにこう遅れることなく市場投入できたみたいな、なのでなんかその TikTok がもう影響力を持ちすぎて、なんかそこから逆算したものづくりってなると、なんかそのものづくりのサイクル自体をめちゃくちゃ短くしないといけないみたいな話だったじゃないですか、でなんかすごいこう印象的だったのが、あのまあ一昔前のいわゆるザラとか H&M とかファストファッションは、まあ、数週間でその、まあ、ランウェイのデザインとかを、まあ、パクったものを、はい、参考にしたものをこう出してたわけですけど、
怖い怖い発言で私にはできないですね恐ろしい発言をされますね、
カットでちょっと今すごい素で言っちゃった参考にしたものを、
はいはい、参考にしたものをね、
はい、燃える燃える、そんで、でも今の TikTok 時代はあのそれがサイクルが数日になってる、
まあ、シーンですよね。
いやそのまさにシーンとこう似た形の、まあ、ブランドとかが増えてきてるみたいな話とかで、まあ、だから良くも悪くもその製品サイクルというか、あのものづくりのサイクル自体がなんかすごく短くしないと、もうそもそもなんか注文もしてもらえないし、みたいな形とかになってきてるなっていうのを、
そうですね、なんかすごいドロップカルチャーがもうなんか一般化してるっていうところとすごい似てると思うんですけど、が実際まあそれこそ沼田さんそのオブジェクスまあとかもその土屋カバンとかもまあその一部は多分無視していいっていうところもあると思うんですけど、その特にクラシックなアイテムとかのものですと、逆にその長くやってるからこそその、短いあのサイクルに乗らなくていいっていうところもあるんですけど、そこってやっぱりすごい心配するものなんですか、そのあの長年やって例えば毎年ランドセル売ってるんですけど、やっぱりこういうそのめちゃくちゃ短いサイクルの中で一気に誰かが入ってくる可能性があるじゃないですか、で1年分 の、 あの売り上げが一気にそこでヒットする可能性って出てくるので、なんかそこら辺ってなんか どう調整してるんですか。
まあ、そこね結構やっぱりその怖い部分ではあるんですけど、多分もしかするとその商材によってもやりやすい、やりにくいとかってあるのかなと思ってて、なんかこういう分かんないですけど革製品とかちょっと分かんない家具とか、そういうものって結構 まあ作るの大変じゃないですか、うんうん、比較的そのなんつうそういうトレンドに入りづらい部分はあるのかなと思ってて、うんうん、ただ一方でなんか例えばオブジェクトとかってそう今スマホショルダーみたいなそういうものは使ってたりして、うんうん、今はまあすごいちょっとトレンドというか世の中的になんか増えてきているような商材とかだと、うんうん、まあ、結構その次じゃあどういうあのものが流行るかとかっていうのはやっぱりその一定なんかあの見ちゃいますよね。もちろんそのなんだろう結構機能性とか長く使えるみたいなことをあのちゃんと重視してものを作ってたりするとなんかその刹那的なものを作ろうっていう話にはもちろんならないんですけど、うん、やっぱりその今だからこそ面白いって思ってもらえるものっていうのもあると思うんで、うん、じゃあそういうのをいかにじゃあそういうものを提供できるような体制製造の企画と製造の体制作るかみたいなのをまさに話してたりはしますね、
うんうん、まあ、そうですよね。まあ実やっぱすごい売り上げになるのは、まあ、日本ですともしかしたらまだかもしれないですけどアメリカとかですと本当に食いつくユーザーが出てくると本当に変わるので、まあ、それこそあの記事に出たタルテコスメティックスとかは3ヶ月分の在庫が4週間でなくなるっていう、う
ん、いやすごいですよね、
のはすごいですよね。
日本だとまだないんすかねそういうの。
あるんじゃないですかね。
起きてますよね。
あ、もうコスメは圧倒的にそうです。例えばあのリップモンスターはもう あっという間にそんな感じでしたし、最近
TikTok 上でっていう、
いやあれ何なんだろうな。もうまなんかでも日本ってその TikTok が強いっていうよりはなんかまあ Twitter も結構強いし、うん、でももちろんインスタも強いしっていうのはなんか全 SNS でやっぱりそれぞれバズるっていう感覚なんだと思うんですけど、うんうん、あと最近だとビセが出してる粘膜ルージュとかももうあっという間になくなって、うん、なんかやっぱりあの高額転売みたいな形になってきてるので、うん、なんかでもあれもこうなんか震源地がやっぱりすごく分かりづらいというか、うん、なんかその新しく使ったこれ、うん、あ出てるなんかこれがすごかったみたいなのでもうあっという間にバズって全なんていうんですかコスメインフルエンサーとかがなんか言及してみたいな。でもなんか一方でその超大手のブランドとかがもう毎回毎回その新作の発表会とかに呼んでそれもこう全部コスメのインフルエンサーたちがなんか今年のこの新色すごく良かったとか、うん、まあ、例えばやっぱりあのブルベさんにはこれとかイエベさんこれ大優勝のカラーみたいなのとかいやこれ女子だったらあのめっちゃわかるってなると思うんですけどっていうのとかやってるのにそういうのは
草野さんがいない
そう草野さんとこれは共感して話したかった
そう、ね、そう ブルベ会ブルベ収録お願いします。
ブルベ収録そうなんかそういうのとかやってるのにそういうのは別にバズるわけじゃなくて、うん、なんか、うん、まああと価格とかもあるんだと思いますけどね、
うんうんうん、
そのそ
う
すね、普通にハイブランドのものだと5、6000円とか1本リップしちゃうので、でもなんかそういう、うんうん、あのいわゆるドラッグストアで買えるものって2000円以下とかだから、うんうん、まあそれこそ高校生とかでも、まあ、全然買えるとかでこう口コミでバズるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
逆に日本でこういうののど真ん中にいる人いたらちょっと連絡欲しいですねあのシリアルトークにあの普通話聞きたいです。
確かに何かトレンドキャッチアップというか
そうとか実際に物を売ってて、うんうん、まあ、そういうのうまく活用してとかっていうの、うん、
確かに、
まあ、そういう TikTok トレンドを
そう
そのプロダクトで作るとか気になりますよね、
うん、かなり気になりますね。
まあでもやっぱコスメがもう圧倒的になんかそれはすっごいある気がしますね。なんかもうこれっていうのですごいバズるので、なんかこのシリーズのもうこのカラーだけが売り切れるっていう、う
ん、コスメの場合ですとやっぱり TikTok とか Instagram とかでやりやすいじゃないですか。いわゆるその、
ですね、
あのビフォーアフターがめちゃくちゃ分かりやすいですし、うん、あの、うん、いわゆる顔を使うっていうそのものなんですけど、はい、あの食べ物ですと美味しいかどうかって分かんないので、
あ、うん、確かに、
なんで見た目でしか判断ができなかったりするので、うん、なんで若干やっぱ見た目重視の食べ物になっちゃったりとかするので、うん、結構そのやっぱりアメリカとかでそのフードとかドリンク系の食べ物でバズってるのはもちろん見た目っていうところもあるんですけど、やっぱりもうちょっと企画性のあるもの、うん、なんかチャレンジ系のものだったり、なんか何かと比較したりとか、何かしらのそのもうちょっと企画あるものにしないと、うんうんうん、なかなかユーザーがそれを、うんうん、あのバズらせる、うん、バズらせて、まあ、UG コンテンツしてくれないっていうところですね。
じゃあそういう要素を加味した製品企画みたいなのも、うんうん、じゃあアメリカだと結構もうあるんですかね、う
ん、まあでもリピートですとかそうじゃないですか。
まあそうですね、ま
あ、あ確かに
製品企画っていうか存在そのものがそうですね。、はい、動画とか
でもあそこはやっぱり社長が元ネットフリックスの人なんでやっぱそういう企画性のある、考えを持ってる人なのでそこら辺はすごい、うん、なんか今後より必要になるのかなと。やっぱりもうちょっとエンタメ寄りの、うんあの、うんうんうん、そのバズらせ方っていう、
いやそうっす
よね、これは重要ですね、
うんうん、なんかさっき の, そのチポトレのカスタマイズの話でいくと多分日本だともう完全にあれですねスタバのカスタマイズが、うん、なんかこれにするとなんか正解というか、
はいはい、
なんか最近も確かなんか抹茶のなんかのやつがなんかこれに変えてこれに変えるとなんか抹茶の風味がさらに増してどうのこうのみたいな。
でもそうすると2年ぐらい前のアメリカですねそこは。
うん
あのコロナ期間中にあのアメリカスタバがすごい困ったんですけどめちゃくちゃ細かいあのカスタマイズをしてそれが TikTok 上でバズってでそれをいろんなあのそれでも特定のバリスタしか作らないやつなんで、
はいはいはいはい、
それを他のスタバに持っていくとめちゃくちゃ困るっていう、現象がすごい起きてたのを覚えてますね。
あーでもなんかそれもそのチポトレのさっき の, その公式メニュー化したみたいな話もなんかそのバズったカスタマイズがめちゃくちゃ時間かかるしなんかその店員さん側もそうなんかやりたくないめちゃくちゃめんどくさいなんかソース作りがなんかめんどくさいのかなとかでなんかすごい不満が出てでなんかそのもう店舗の中にはちょっともうこれは受けられませんみたい な, なんか張り紙出すところとかも出てきちゃってあのお客さんからの不満がすごかったからなんか公式メニュー化しましたみたいな下りがあったじゃないですか、
はいはい、
なのでなんかカスタマイズ系ってなんかそういうなんか流れはなんか確かにありそうだなとか、
そうですよね、まあうんうん、スタバとかはそれに対応するためにあの最近特許申請で出してましたけどそのカスタムオーダーをしっかりあの機械が作ってくれるドリンクとかをしてるのでなんでやっぱりでもそういうそこからのやっぱユーザー獲得ってやっぱすごいので、
でもなんかこれちょっと消費者目線では思うのは、うん、なんかこれってその、まあ、ある種の裏メニューというかなんかこのなんかめんどくさいオーダーを知ってる通な私っていう、うんうん、楽しみ方でもあるじゃないですか、
うんうん、だからインランドアウトとかまさにそうですよね、う
ん、なんかそれがその簡単になんかあのこの 何番のメニューでってなんか一瞬で言えるようになっちゃったらその美味しさとかっていうよりもそのなんか複雑さとかなんかこう店員さんにうわこいつなんかめんどくさい注文してきやがってってちょっと思われるなんかなんだろう優越感じゃないですけど
あ
なんかあこの人は分かってる、
なんかレベル感があるといいかなと思うんですよね。そのそれこそあのインナーアンドアウトもそうなんですけどあのあそこの裏メニューって実際サイトでも見れるんですよ、うんうん、であそこの裏メニューの名前って The Not So Secret メニューなんですよ、
うんうんうん、
あんまり秘密にしてない裏メニューみたいな感じで
反公式みたいな
そうなんですよでも結構やっぱり何回か行ってる人は結構知ってますし、うん、やっぱりあの知ってる人と一緒に行くとその頼み方を見て学ぶ人も多いのでなんかそれが一個のレベルででもしかしたらもう一個なんか本当にコアな人しかわからないような、メニューとかあのチポトレも裏メニューってあるのであ
の、
なんでそういうのやったり、まあ、まさにそのハックとかもそうなんですけど、うん、それもユーザーとしてどこまで公開するかっていうのも多分すごい、うん考えてるのかなっていう思いますね、うん、
頼み方公開しないでくださいって言ったらよりバズりそうっすね
確かにあでも絶対それそこからスタートしますよねあの動画の始まりが
そうですね、
うん、いやでもなんかこのまあ TikTok だけじゃなくてあの、まあ、ちょっと前は多分インスタとかもそうだったんだと思いますけどなんかやっぱ急激に流行ってで急激に廃れるっていうところをなんかその生産管理というかだからそれこそあの、まあ、さっきオブジェクトの話とかもしてましたけどなんか自分たちが意識的にトレンドに乗ろうとするだけじゃなくって、うん、なんかうっかりバズってしまうそのこっちは何もしてないのに、うん、なんかすっごい人に取り上げられちゃって、うん、なんかそこからもうあれよあれよという間にみんなが言及するようになってなんかもうずっと品切れみたいなでなんかそのずっと昔から買い支えてきてくれたファンの人たちが買えなくなっちゃってちょっと離れていっちゃってでもなんかトレンドがピークアウトしたら誰も残らなかったみたいな、うん、状況とかが多分すごい今起きてる と思っていて、うんうんうん、なのでそのなんかうっかり思いもよらないところでバズってしまった時のなんか対応というか、うんまあ、もちろんその生産力をどこのタイミングで上げるかっていう経営判断もそうですし、うんまあ、なんかある程度その優先的にこうロイヤリティが高いそのこれまですごく買ってくれた人たちをがっかりさせないためにどう仕組み化していくかとか、ねうん、なんかそのまああのさっきは結構そのどうこうトレンド乗っていくかとかちゃんとこう口コミあのさっきの UGC の話とかもやっていくかっていう話でしたけどなんかむしろその意図せずめちゃくちゃバズってしまうリスクの方がなんか今なんかちゃんと特にいいものを作ってるところほどなんかそれもそれで一個なんかやらないといけない時代になってきたのかもなっていうのは思いますよね。
急なデマンドの対応をどう
そうそうそうそうそう、ね、だからなんかあのそれこそこうなんかすごい高額転売とかされちゃったりするわけじゃないですか。
まあプライムあのクリエイターブランドのプライムとかはそれであのクリエイターもちょっと怒ってましたし、
うん、
でも
うん
なんか一部仕方ない部分があるのとあとブランドからするとそれをどこまでその売り切れてることってもちろん満足度があの時間かかりすぎるとある程度そうなるかもしれないんですけど一部のマーケ戦略にもなるので
まあそうですね。
なんで そこのバランスもどう考えるかっていうところなんですよね。
そのプレミア感というか、
はい、二次流通してることは需要がそれだけ有り余ってるっていう話でもあるのでそれを全部満たすと逆に価格が下がったり価値が下がったりする可能性がありますよね。
世の中難しいですよね。
いやめっちゃ難しいです。でもなんか本当そのなんか投資対象みたいになってくるんですよねだんだん。まあその今ラグジュアリーブランドのバッグとかもそうですし、まあ、
ですね、
いやそうまさにストリートウェアもそうですね、
うん、
なんかそれってそのものづくりしてる人にとってなんか、まあ、売れりゃいいっていう話ではないというかなんかそんな
こ
うそう投資対象になるようなものを作りたかったんだっけみたいな話になってくるので
初期のカルトブランドからすると嫌ですっていうのを言い切るブランドも結構増えてるので、うん、二次流通したらもうコミュニティから外しますみたいな、ところもあるんですけど後々それ大きくなるとそれってコントロールできないのでそこが難しいところですね。
本当になんかこのバズとの付き合い方ってなんかすごくこれから課題だなっていうのは思いますね、うん、ないならないで困るしありすぎても困るし、うん、みたいなはい
はい、ちょっとチポトレの1個発行言うかちょっと迷ったんですけど、まあ、いいや
言わない
です
。
言いましょう言いましょうよ。
あ、ちょっとあの回の後で回の後で言います。
あの
リスナーが聞けないっていう。
いや、そういうこと。あ、じゃあなんかすると、はい、聞けるよみたいな、なんかそういうの、じゃあ、まあ、
そういうの用意した方がいいですか。
じゃああれですか、リアルイベントやってそこで。
そうですね。
そこで言うみたいな。
いや、なんか僕がつなげたようになっちゃう。
すごい。
どうすか、リアルイベントでそこの参加者だけに言うみたいな。やりましょうよそれ。
いやでもまさにね、このなんか誰がね聞いてくれてるかわからないっていう場じゃなくって、このリアルにフェイス2フェイスで顔を見てこの場でしか話さないっていうからこそ話せる裏話とか。
このフリはいいですよ。もうバラしちゃいますね。バラしちゃいますね。
匂わせしていく。今日すごい匂わせしていく。
7月、に、シルエットトークのイベントやります。
はい、
ちょうど7月に、そうですね、はい、初のシリアルトークイベント、はい、だと思うんですけど、一応7月に僕と沼津さんがちょっと USA 行くので、まあ、そこの、出張のちょっと話とか、含めていろいろ話すっていうところ、なんで、はい、ぜひ皆さんもそこで、
はい、ニューヨークの最新トレンド、
そうそう、出張で、はい、はい、
ね、なので、まあ、その時ね、はい、こうちょっとなかなかこうポッドキャストとかだと、まあ、ちょっとオフィシャル感のある話をしてたりするんですけど、まあなんかね、それぞれのこう本当個人的に感じたこととかいう話をこう聞けたらいいなと思ってるので、またちょっとニュースレターの購読してる方々向けにちょっと先行でお知らせをしたいと思ってるので、うんうん、ぜひ興味ある方はこれ聞いた後シリアルトークのニュースレターも登録してみてください。はい、
会えるってことですね。
そうですね、だから いろんな人が、宮武さんは実は、なんか、AI なんじゃないかみたいな疑いを持ってる。
アメリカに行く、いるってよく思われがちなので、なんで、
はい、そう、ちゃんと実物が存在してますっていうのを、みんな確かめに来ていただいて、はい、まあでも実は、その前に会える場が、あるんですよね。
こういう場でそんな宣伝する、したい方がいいんじゃないですか、
うん、え？なんか沼田さんに会える場があるって私はちょっと最近耳にしたんですけど。
もう、まあ、今、何この邪魔？言いますけど、空気読んで言いますが。
スポンサーアドバイですか、これ。
確かに、スポンサー会。
いや、オブジェクツのね、初めての、うん、単独ポップアップが、
ありがとうございます。
スクランブルスクエアでやりますんで、5日から、7月5日から、はい。私、7月7日夜いますんで、まあ、もし。
会えるということで。
会えるということで、はい。
30秒の広告、ね、広告に読み上げ
確かに、確かに。
いや、カットされ
て間に挟まってくる。
草野さんにしれっとカットされてる可能性すごい高い。
ここの部分だけ
そうそうそう。
でもここが残る。
沼田さんカットしてきました、みたいな。ありえるんで、まあまあまあ。
まあでもシリアルトークでね、聞いてくださってる方々も、じゃあこんな考え方でやっている沼田さんのオブジェクトは果たしてどんなブランドなのかと思って、
ハードル高いんで、
ハードル
上がってるんで、それカットで
ね。どんなすごいポップアップを、どんなこう考え方で。
もうチポトリの裏メニュー教えますよ。
行ったらね。
もう最終兵器。
そこで
行った人にしか教えてもらえない。
イベントで 言わないんですね。
はい、はい、ということで7月はね結構、
はい
はい、会える場がという
形で。じゃあ7月 7日ですか？ポッポッポ。
5日から2週間なんで、まあ、自分ちょっと7日は夜は確実にいる感じです、ね、
じゃあ7日に、皆さん沼田さん会いに行ってくださいと、で、7月に、シリアルトークのイベントがあるので、そこで、はい、皆さん、お会いしましょうと、詳細は多分今週多分聞いてる今週中にどっかで、出ると思うので、はい、そこでお願いしますと、はい、じゃあ
いい夏になりそうですね。はい、
はいはい、そんな感じで終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも毎週配信しているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。